説教はじめにあったもの、石橋秀夫牧師です。
クリスマスイブのキャンドルサービスと、今週は最後の礼拝において、主イエスの十字架の死について学び、そして新しい年を迎えることができました。この流れの中にあって新年を迎えること、そのことの意味を深く考えさせられております。2018年はチコちゃんに叱られて、あれが大変な話題になっておりまして、最強の5歳児ということでありますが、決まり文句に、ぼーっと生きてんじゃねえよって、このセリフがもう決まり文句で、痛快な響きを持って、一刀両断に切り裂くという、ということでありますが、気になりますね。ぼーっと生きてんじゃねえよって言われますと、私はぼーっと生きてるもんですから、ぼーっと生きてて悪いのかと言いたいわけですね。ぼーっとするということは実は非常に大切なことです。日本キリスト教団のいろんなビジョンを考えなきゃならないんですが、ビジョンを考える、そのビジョンはどこで与えられるか。ぼーっとしているときにひらめくんですね。本当にぼーっとしているときにひらめいた、それが今日本キリスト教団のビジョンとして、訴えて、おりますし、訴えてきたわけです。で、NHK で中山信也先生が脳のについての話をされておられて、その中で脳が最大に発揮されるのはぼーっとしている時だということを言っておりまして、あ、なるほどと思ったわけです。人間の脳がぼーっとしている時に最大限に発揮されます。全ての機能が発揮されます。何か集中しているとそのところの脳しか働きません。しかしぼーっとしている時は全ての脳の機能が働いていると、これはもう脳科学の世界では常識となっているわけです。アインシュタインの脳、優れた脳、みんなが記念として持っていっているみたいですね。それを今集めて、その脳の研究が進められているということであります。いや、その研究においてもアインシュタインはぼーっとしている、その時にひらめいているということもその研究で明らかになっているそうであります。電車に乗っている時に私はぼーっとしています。新幹線に乗っている時、必ず窓側に座ってぼーっとしています。で、そういう時にひらめきがあります。小倉貴子さん卒業生で即書くという本を書きまして、それを送っていただきましたので、返事を書きました。感謝をいたしましたが、お手紙を書きましたが、返事が参りました。新幹線でぼーっとしている、ひらめく、その時の自分の呼吸を考えてみた。静かに穏やかに呼吸をしている。即書くという 本ですが、第6の感覚がある、即覚だ、言語学者ですね、その本を出されたわけです。そして確かに、ぼーっとしているとき、新幹線で景色を見ながらぼーっとしているときの息遣い、それを穏やかな息遣いをしているな、そのときに脳が最大限に発揮されているんだな、そんなこともまた感謝のお手紙を書いたら、その通りだというふうにご返事もいただきました。ですからぼーっとしている、そこで私たちの脳は最大限に働いているということを思いますと、チコちゃんに聞いてみたいですね。あなたの脳はどんな時に最大限に働いてますかと問いと問うてみたいですね。なんて答えるでしょうか。決め台詞において自分の無知をさらけ出していることにはならないか、なんて思いながら、しかしながら大好きです。本当に大好きで喜んで、見ておりますが、 チコちゃんに叱られてということで、12月は2つのこと、教会のことが取り上げられました。一つはアイドル、ご覧になりましたか？アイドルで、アイドルというのは何かということですね。遺伝ということとイドラ、そして、アイドル、聖書のギリシャ語の言葉から来ています。ラテン語では遺伝、英語ではアイドルということで、聖書の言葉、偶像という意味だ、偶像という意味だというふうなことで、放送していたそうでありますが、これは私は見ておりません。棚橋先生が見たのを聞いたわけですね。自慢そうにアイドルってどういう意味って言いましたね。まるで私が知ってるかね勝ち誇ったように言っておりましたが、もう一つはですね、クリスマスのイブとは何か、クリスマスイブとは何かということですね。クリスマスイブニングという意味で、あるわけです。なぜクリスマスイブニングなのか、それは、ユダヤ教の世界、イスラム教の世界、キリスト教の世界、旧約聖書の世界は夕方から一日は始まって、朝へ、創世記の一章で夕べがあり、朝があった第一日目であると書いてありますね。天地創造のところで一日は夕べから始まるということが示されています。夕べから始まって、朝を迎える、一日は夕べから始まります。今でもイスラエルに参りますと安息日は夕方から始まります。すべての店は閉まっています。生放送はない、ビデオを見ながら、家族で過ごす、店が全部閉まって、土曜日の夕方6時ぐらいになると店が開きます。今でもそのような一日が過ごされているわけです。したがって、クリスマスは25日、我々とすれば24日の夕方から始まって、そして25日は次の日の夕方に終わる、そういった面ではクリスマスイブニングというふうなことで、放送されていたわけで、それはよく知られていることです。夕方から朝へ、旧約聖書の世界では朝が待たれている、闇から朝へ、朝が待たれている、そのことを通して旧約聖書においては闇の中にいる人々が、闇の中にいる者たちに朝が来るという希望の言葉が語られていった。そして必ず朝が来る、この闇を救う必ず朝が来ると信じられ、救い主の誕生が待ち焦がれていたという旧約聖書の歴史であります。そして今私たちは朝が来たと告白することができるわけであります。クリスマスイブ、あの世の闇の中に、幼子が誕生した、マリアとヨセフ闇に包まれている、その中に、馬小屋の中に幼子が誕生して会話に寝かされた、まさに朝が来た、闇の中に光が差し込んだとクリスマスのメッセージが示されたわけであります。今日の聖書の箇所を見ていただきますと、一節から、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、万物は言葉によってなったもので、言葉によらずなったものは何一つなかった、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった、このように、示されてくるわけであります。美しい言葉で、語られています。 文学的にも高い評価される言葉でありますが、あのローマ皇帝による大迫害の中に教会はまさに、凄まじい迫害の中で闇の中に教会が包まれる。その中で、この御言葉を賛美歌のように歌って、迫害の中、闇の中を生き抜いた。生き抜いたっていうのも伝道し抜いた、光を明かし続けた、その教会の歴史も合わせて考えさせられるところであります。はじめに言葉があったという、この言葉があったという言葉はロゴスという言葉が使われますが、新しいの存在を成り立たされて、成り立たせているもの、存在の根源、哲学的な意味でロゴスという言葉がギリシャ語でここで用いられておりますが、これをどういうふうに訳していいかわからない、訳しようがない、ということで葉っぱがつかない言葉としてこれを表現したわけであります。苦肉の策で、このように訳されたというふうに言ってもよいと思います。で、この聖書でとても大事なことは、クリスマスに誕生したイエス様はどういうお方であるかということが語られている。これが非常に重要なことであります。初めに言葉があったと語られるこのところで、私たちの信ずるクリスマスに誕生したイエスはどういうお方であるかと示されてくるわけであります。したがって言葉というところにイエスという名前を当てはめて読んでいけば、イエスがどのような方であるかということがよくわかるわけであります。このように私たちがイエス様を信じたら、私たちは神の御業をどのように受け止めることができるかということになるわけであります。はじめにイエスがあった、イエスは神と共にあった、イエスは神であった、このイエスははじめに神と共にあった、万物はイエスによってなったもので、イエスによらずになったものは何一つなかった、イエスのうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかったと、イエスがどなたであるかということがこのようにズバリと語られていくわけであります。イエスは神と共にあった、イエスは神であった、イエスのうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている。このイエスがどなたであるかということを告白しながら、私たちはあの十字架の出来事を学ぶわけであります。2018年最後の礼拝でマルコ福音書、エロイエロイレマサバクタリ、あの御言葉を学んだということは大きな意味があると感じています。神であった、神であるお方が何をされたのか、どのように死んでいかれたのか、そしてその死において示されたことは何であったのか、これは私たちは驚きを持って神の御業を見つめざるを得ないわけであります。ありえないことであります。神が十字架にかかって死んでしまう、ありえないことであります。説教で示されたことは、朝の12時ぐらい頃から3時まで暗くなった、イエスが死んでいくその時に暗くなった、それは神が死んだ時の世界、神がいなくなっていった世界がどういう世界を示しているのではないか、示しているのか、まさに暗闇です。エロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですか、罪の中に死んでいく、私たちの罪を背負って十字架に死んでいく主イエス、神に見捨てられて死んでいくわけであります。人間の闇は罪の家に神に見捨てられて死んでいく、それが最大の闇である、最大の暗黒である、それが、最後の礼拝において田内先生の説教の中で示されたわけであります。神が 十字架で死んでくださった。大変な驚きであります。ありえないことであります。見捨てられて死んでいく闇の中に沈んでいくのは私たちであります。人間であります。それを身代わりになってくださった。もうここにはとてつもなく大きな神の愛が示されるわけであります。何が何でも人間を救わずにはならないという神様のものすごい愛が、あの十字架の中に示されるわけであります。最初の教会はそのことを大きな驚きを持って受け止めるわけであります。この驚きを伝えずにはおかないと教会が作られていくわけであります。神が、あのお方は神であった、神が死んだ、神が私たちにって見捨てられて死ぬものとなってくださった、このことの驚きを私はどのように受け止めていくのか、まあ、そのことが厳しく問われてくるわけであります。世界中に教会が広がっていったその力はまさにこの一点であります。このお方は人間を照らす光であった、暗闇を照らす光であった。ものすごく大きな愛と光が私たちに注がれているわけであります。はじめに何があるのか、最初の言葉に教えられます。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。新しい年、初めにあるものは何かということが問われるわけであります。新しい年を歩むときに私たちの初めにあるものが何かが問われるわけであります。それが怒りであったり憎しみであったり深い悲しみであったりすると、その歩みは本当に暗いものとなってしまうわけであります。しかし私たちの初めにあるものはこの愛と光であります。十字架にかかって死んで復活された復活の命が、愛がまず初めに私たちのうちに注がれている。この命と光に照らされて私は一年の歩みをなすことができる。それが私たちの幸いであります。どんなに私たちは暗い出来事があったとしても、この光は暗ければ暗いほど光るわけであります。そして深い闇の中で確かにキリストの愛に包まれている、キリストの光に包まれている、だから確信を持って希望を持って歩いていくことができる。まず初めに何があるか、神を信じる者にまず今初めに何があるのか、今礼拝する私にまず初めに何があるのか、そのことをしっかりと受け止めながら新しい一年の歩みを成していきたい。今日の御言葉から教えられます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、新年新しい年の始まりにあたって、この礼拝をもって始めることが許されますと心から感謝いたします。まず初めにあるものが何であるか、今日の御言葉に示されています。どうぞこの確信に立って、神の尊い命の光に照らされて新しいの一年の歩みがあること、その確信の中でそれぞれの歩みをなすことができますように導いてください。この礼拝に出席されたお一人お一人とそのご家族の上に主の祝福豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。